RRI World Service You, Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan Mainichi Nippongo Hoso Programu no 151509 95-11785 Suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam.
Konbanwa.
Kochira wa Indonesia no Koe desu. Tokonatsu no Jakarta から日本語放送をお送りいたします。10月10日火曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
大統領は全ての当事者に対し、情報技術分野のグローバルな変化を予測するよう求めについて伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は月曜日に中央ジャワ州の作業訪問でサマランシーでの警察アカデミーを訪問しました。大統領秘書室のメディア情報プレス局、ベイ・マフムディン局長は、大統領は中央ジャワ州でサマランの警察アカデミーで2017年地域部長の式典の参加者に CG を与えて活動を開始したと述べました。この機会に大統領は情報技術における世界的な変化の大部分について全ての関係者に思い出させました。そのため大統領はイノベーションを継続し、日常の動きにこだわらずに全世界の変化を予想するよう全ての当事者に要請しました。それでは次のニュースです。技術評価応用庁は、国軍のサイバー防衛が強化する必要があると述べについてお伝えします。サイバー攻撃の脅威が引き続き発生し、したがって国軍は非対系戦においてサイバー防衛を強化するべきです。技術評価応用庁の情報技術エネルギー材料部の浜森部長は、月曜日にジャカルタで、現在先進国ではサイバー防衛軍は陸上、海上及び航空軍の後の第4次元だと述べました。浜森部長によると、情報セキュリティは国家主権を維持するという枠組みにおいて国軍に関心があるべきです。彼は、技術適用レビューによ る技術評価応用庁は、サイバー防衛の点で国軍を支援する準備が整っていると述べました。これは情報セキュリティ戦略の優先順位を決める国防情報システムのアーキテクチャに対する技術の形で記述されています。ハマムリザ部長は、国軍がインネシアの主権を守るためにサイバー防衛を監督することができると楽観的です。それでは次のニュースです。ユスフ・カラ副大統領は、国を開発することを約束する海外のインドネシア市民を呼びかけについてお伝えします。インドネシアのユスフ・カラ副大統領は、在ブリュッセルインドネシア大使館が開催したベルギーとルクセンブルクのインドネシア市民との会合に出席しました。副大統領は挨拶で、海外にいるインドネシア市民に国を一緒に開発させることに約束すると呼びかけました。ユスフ・カラ副大統領は、月曜日にインドネシアを海外にいるインドネシア 国民を招待し、彼らの国を一緒に開発させることを約束すると述べました。さらに、ユスフ・カラフ大統領は、またインドネシアの国民が海外にインドネシアの文化を紹介できるように要請しました。それでは最後のニュースです。インドネシアは開示職業教育を改善する必要があるについてお伝えします。インドネシアでは多くの国からの船舶予約の可能性として上昇する可能性があるため、政府は開示職業教育を改善する必要があります。国会の第10委員会のアブドゥルフィクリ副部会長は、海上競技分野だけでなく、ドイツの技術を持つ他の国からの大型船舶需要があり、年間1兆3300億ドルの事業潜在力を持つため、職業教育は増加する可能性があると述べました。アブドゥルフィクリ副部長は、プロの労働者と専門職員は確かにインドネシアからだと強調しました。彼は、インドネシアはドイツ政府が職業教育をどのように管理しているかを模倣できると主張しました。彼によると、同国の職業教育は仕事の世界の条件に応じた職業教育と訓練の枠組みを測定するために政府と産業の協力を強化する原則を持っています。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は来年着工4年で完成したジャカルタ・スラバヤ鉄道の時速140キロ5時間で結ぶについてお伝えします。日本が事業可能性調査に参加しているジャカルタ・スラバヤ間の鉄道の準高速化構想で、政府は2018年に着工する方針を固めました。9月に政府が日本側に通告した既存路線を改良する案で進め、4年間での完成を目指します。ブディカリアスマディ運輸大臣は10月9日にユスフ・カラフ大統領と話し合い、既存の路線を改良して来年に着工するという結論を出したと明らかにしました。5月から実施している国際協力機構などによる事業可能性調査は11月に終了する見込みです。運輸省の計画では現在、国鉄路線で11時間程度かかる両都市間を時速14キロ程度で走らせて半分の5時間程度でつなぎます。ブディ大臣によると、事業期間は4年間でした。フェーズを大きく2つに分けて、ジャカルタ特別州、スマラン C 間を2019年中に完成させ、折り返してとなる残り2年間で、スマラン市、スラバヤ市間を終わらせます。初期投資額は、当初案の80兆ルピアを下回る60兆ルピアで、既存路線を使うため、土地収用のコストは少ないが、懸念材料もあります。800箇所があるとされる踏切を整理、改良するほか、立体高架化や地下道を建設します。カーブの多い既存路線を直線にする必要があります。踏切対策に全体の3、4割にあたる20兆、25兆ルピアの予算が見積もられていますが、場所によっては工事が難航し、コストが膨らむ可能性もあります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1964年10月10日、東京のオリンピックの開会式のことから始めます。 第18回夏季オリンピックは1964年に日本の東京で開催され、1964年10月10日に広人テノによって開会宣言がなされました。東京オリンピックはサテライト放送がされた初めてのオリンピックでした。オリンピック競技選手は93カ国から5140人でした。彼らは19競技の163種目で競い合いました。これは上位5カ国が獲得したメダルの数です。1位のソ連は金30、金31、銅35からなる96個のメダル。次いで米国は金36、金26、銅28からなる90個のメダル。そして日本は金16、銀5、銅8からなる29個のメダルを獲得しました。ドイツは金10、金22、銅18からなる55のメダル。イタリアは金10、銀10、銅7からなる27個のメダルを獲得しました。次に1970年10月10日、フィジーは独立を宣言したことについてお伝えします。フィジー諸島共和国は南太平洋の島国であり、ファヌア州の東方にあります。フィジーはオランダの探検家アベル・ダッシュマンが1640年に大西部大陸を発見しようと試みたことで発見されました。しかし19世紀にヨーロッパ人が永住するためにこの島に来ました。ソットは1874年に英国の植民地となりました。1970年、フィジーは独立を宣言しました。民主主義政府は1987年に軍による2つのクーデーターを受けました。それは政府が当時インド・フィジー、インドのコミュニティが支配されるのではないかという懸念が原因でした。1987年の2つのクーデーターの結果、英国君主制は停止され、ソトクはヒシコ大統領に代わりました。国名はドミニオン・フィジーからフィジー共和国に変更されましたが、その後、1997年にフィジー諸島共和国に再び変更しました。最後に、2013年10月10日、水源に関する水俣条約が署名されたことについてお伝えします。水源に関する水俣 条約は水権および水権カード物の排出と保出から人間の健康と環境を保護するために考案された国際協定です。水権および水権化合物は人間および他の生物に有害な影響を及ばすことが知られています。水俣病や新潟水俣病などの水源中毒による公衆衛生危機はこの問題を表面化させています。2013年1月19日交渉の結果は約47の政府が条約の原案を承認しました。条約は2013年10月7日から8日まで予備会談が行われ、2013年10月10日に日本の熊本で署名のために採択され開かれました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は副大統領のベルギーでのインドネシア国民との会合についてお伝えします。ユスから副大統領と彼の妻ムフィダ・ユスフからは、現地時間の日曜日の夜、ブルーセルのウィスマ・インドネシアで、ベルギーとルクセンブルクに住むインドネシア人約200人との会合を行いました。会合には、ユスフから副大統領は、ユーロバリア・インドネシア・フェスティバルの実施に関するさまざまな総長の関係者を伴いました。アンタラ中心が引用したように、ユスフから副大統領の来訪をベルギー外務省の規定書の副主任フランス在内在ブルーセルインドネシア共和国大使館副代表ルピト・シマモラと彼の妻モナ・マリア・ボナファシアが歓迎しました。ブルーセルの大使館の社会文化情報の伊藤書記官アンチ・マイラには、ベルギーの副大統領の来訪の主目的は10月10日のブルーセル美術センターでのベルギー王フィリペとのユーロバリアの外界だと語りました。在ベルギーインドネシア大使ユリ・タムリンは演説で、さまざまな背景からベルギーのインドネシア人を紹介しました。ベルギーのインドネシア人は一般的に専門家、医療専門家、学生、企業家です。副大統領はベルギーのインドネシア人に温かい歓迎に対し感謝の意を表明しました。副大統領によると、ベルギーは貿易、投資、社会文化を含むあらゆる分野で協力するインドネシアにとって重要なファットな国だということです。副大統領は、今年ベルギー政府がユーロバリアのゲスト国として招待したインドネシアは、両国の関係の重要性を示していると説明しました。副大統領は、ユーロバリアで疎開されているインドネシアの 文化芸術は伝統的であるだけでなく現代的でもあると述べました。ユーロパリやインドネシアではベルギーやヨーロッパのコミュニティがインドネシアの太陽で寛容と民主主義の暮らしを反映しているインドネシアの文化について深く理解することを期待しています。副大統領はユーロファリアイベントの開幕に加えて経済協力を高めるためにインドネシアとベルギーのビジネスマンとの間のビジネスミーティングに出席することも目的であると伝えました。その際副大統領はまた国の直行などさまざまな問題について議論します。議論は対話形式でかつオフンで開催されます。副大統領はベルギーとルクセンブルクのすべてのインドネシア人がどこにいてもインドネシアのイメージを因素中継し続けるよう呼びかけています。またユーロバリアフェスティバルはベルギーや近隣諸国で各年に開催されるヨーロッパ最大の文化芸術祭の公演です。2017年のフェスティバルではインドネシアがゲスト国に選ばれました。全体的に美術展、ダンスや音楽の公演、文学、映画など200以上の文化公演が開催されます。ユーロパリアは10月10日から来年1月まで開催されます。これでフォーカスを終わります。
Persona Indonesia 番組をお送りします。
リスナーの皆さん、 Persona Indonesia の時間です。今日は中部ジャワ州のジェパラにあるカンプンスンバダウキルという観光村をご紹介します。ジェパラは中部ジャワ州の地区の一つです。この地区は家具の彫刻で有名です。彫刻の美しさは国内外に知られています。この地区に行ってジェパラの彫刻センターを訪れて、ジェパラの家具彫刻の美しさを見ないと完全ではありません。訪れることができる彫刻センターの一つはペテケアン観光村です。ペテケアン村へは簡単にアクセスできます。チパラ市からグドゥンクへドライブかパチャンアンクを経由することもできます。チパラ市からは陸路で約15分かかります。リスナーの皆さん、ペテケヤンは観光村としてまた彫刻を学びたい観光客のおすすめの場として認められています。2000年にペテケアン村は取り残された村でした。彫刻にふさわしい観光村の形成には、2000年の貧困撲滅プログラムを利用するエイビンサから話すことはできません。2005年に村は社会活性化プログラム貧困と失業対策を得ました。そして2015年にこの村は 地域作家に根ざした環境管理プログラムのトップ8に入りました。この村はチョコク・フランティングで観光村の一つに選ばれました。家具を彫刻する能力は代々受け継がれたものです。村のほぼすべての家で家具を売っているのも不意気ではありません。ペテケアン村の家具彫刻はすでにインドネシア各地で販売されています。生産された製品は完成品または半製品です。リスナーの皆さん、ペテケアン観光村に入るとカンプンスンパダウキラ観光村の入り口でようこその書き込みで歓迎されます。この村を回ると村人が作ったさまざまな種類の家具をより近くで見ることができます。生産された彫刻製品は一般に家具です。価格はそれほど高くなく、家具の大きさと彫刻されたモチーフの難しさによります。リスナーの皆さん、木製品の展示に加えてジェパラの女性たちが木のモチーフを巧みに彫刻している様子を見ることもできます。興味深いことに、この村の彫刻の職人はほとんどが女性です。3800人いる職人のうち 60% 以上は主婦です。ペテケアの村の女性たちはチークやマホガニの厚い板に彫刻をするのに熟練しています。この村では村の彫刻センターで彫刻を学ぶことができます。ペテケアン村では村民のほぼ 90% が家具事業を行っているため、彫刻を学ぶ機会がないことを心配しないでください。どこの家でも彫刻をする人と共に作品が飾ってあります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座、楽しくインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組はボイスオブインドネシア VOILRRE 海外放送局、教育文化その言語の開発と発達との協力によって行われています。今日はコーヒーショップでの会話をご紹介します。いつものように最初のトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。 私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。くだいコピー、くだいコピー、コーヒーショップ、コーヒーショップ、ノントンフィルム、ノントンフィルム、映画を見る、映画を見る、くまな、くまな、どこへ、どこへ、ディサナ、ディサナ、そこで、そこで、みぬ、みぬ、のむ、のむ、コピー、コピー、コーヒー、コーヒー、ごぷろ、ごぷろ、おしゃべり、おしゃべり、いる、いる、アイデア、アイデア、すだはらま、すだはらま、長い間、長い間、すぐらす、すぐらす、いっぱい、いっぱい、コッピーラテ、コッピーラテ、コーヒーラテ、コーヒーラテ、コピーヒタ、コピーヒタ、ブラックコーヒー、ブラックコーヒー、ukuran kecil、ukuran kecil、小さいサイズ、小さいサイズ、ukuran sedang、ukuran sedang、medium サイズ、medium サイズ、ukuran besar、ukuran besar、大きなサイズ、大きなサイズ、ukuran extra besar、ukuran extra besar、特大サイズ、特大サイズ。リスナーの皆さん、コーヒーショップのニータとイカの会話を聞いてみましょう。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Setelah selesai nonton film, kita mau kemana? Setelah selesai nonton film, kita mau kemana? 映画を見た後、私たちはどこにでも行きたいですか？映画を見た後、私たちはどこに行きたいですか？映画を見た後、私たちはどこに行きたいですか？ Bagaimana kalau kita ke kedai kopi? Bagaimana kalau kita ke kedai kopi? Kohi shoppu ni ikimasen ka? Kohi shoppu ni ikimasen ka? Di sana kita bisa minum kopi sambil ngobrol. Di sana kita bisa minum kopi sambil ngobrol. Soko de wa osabiri shinagara.コーヒーを飲むことができます。そこではおしゃべりしながらコーヒーを飲むことができます。イデヤンバクス、イデヤンバクス、良いアイデア、良いアイデア。Sudah lama kita tidak ngobrol dari hati ke hati. Sudah lama kita tidak ngobrol dari hati ke hati. 私たちは長い間心に心を話したしていません。私たちは長い間心に心を話したしていません。リクダイコピー、コーヒーショップで。カムモーミノムコピアパー。カムモーミノムコピアパー。あなたはコーヒーを飲みたいですか？あなたはコーヒーを飲みたいですか？Saya mau kopi latte. Saya mau kopi latte. Watashi wa kohi latte o nomitai desu. Watashi wa kohi latte o nomitai desu. Saya mau kopi hitam. Saya mau kopi hitam. Watashi wa buraku kohi o nomitai desu. Watashi wa buraku kohi o nomitai desu.Kamu mau gelas ukuran kecil, sedang, besar, atau ekstra besar? Kamu mau gelas ukuran kecil, sedang, besar atau extra besar, chisana saizu, medium saizu, okina saizu, matawa tokudai saizu no garasu ga hoshii desu ka? Chisana saizu, medium saizu, okina saizu, matawa tokudai saizu no garasu ga hoshii desu ka? Saya mau segelas kopi ukuran sedang saja. Saya mau segelas kopi ukuran sedang saja. Watashi wa medium saizu no kohi o hoshii desu. Watashi wa medium saizu no kohi o hoshii desu. Terima kasih. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はエリー・スザンというインドネシアのダンディット歌手をご紹介します。それでは皆さん、まずはエリー・スザンの曲「グリミス・ムランダ・ハティ」を聴いてください。
cinta walau tak bersama.
Eri Suzan というダンデュート歌手が歌った曲は2016年5月にリリースされました。アーディバーサハルノが作曲した曲で、グリミスムランドハティの曲は歌詞と調整して穏やかな音楽で配置されました。この歌の歌詞は、それを間違えた誰もが気持ちを洗い流すことができます。この曲はインドネシアの男女と音楽愛好家に受け入れられました。では皆さん、次の曲はエリー・スザンのスナンドゥン・リンドゥを聴いてください。 2015年にエリスザンはスナンドンリンドゥというシングルをリリースしました。この曲はエリスザン自身で作曲しました。それでは皆さん、最後にエリスザンの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bunda, engkau lah muara kasih dan
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itashimasu Minasan Mainichi Nippongo Hoso Program no 1515092511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見、ご感想、宛先、mail.poi.co.id、email アドレス、または RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。